ハンドーン。
ダバナシ。
はい、こんばんは。ハンドンダマナシ始めていきたいと思います。まず、出席取ります。とめきさん。
はーい、とめきちです。よろしくお願いします。
そして、パンタンでお送りしますが、今回はゲスト回です。まず、一人目、ウラキングさん。
こんばんは。ご無沙汰しております。ウラキングでございます。よろしくどうぞ。
続きまして、二人目、アスラーダさん。
おいおい、お前持ってるのもしかしてラケットじゃねえか？アスラーダです。よろしくお願いします。
はい、お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今回集まった4人なんですけれど、振り返ること、9月4日土曜日の夜でしたっけ？
はい。
とある集まりをしてたんですね。
やってましたね。
はい。で、その時に、とめきちさんが、とあるツイートを持ってきてくださったんですよ。
はいな。
はい。ちなみにとめきちさん、そのツイートをちょっと読んでもらってもいいですか？
はい。まずは流れてきた話題が、テネットより難解という話題が流れてきたわけですね。
うん。
うん。そのテネットより難解というやつが、龍馬の感想のツイートだったわけですね。
ほうほうほうほ
う。うん。龍馬ってのはテニスの王子様ですね。あれの映画ですよね。
ですね。
うん。9月3日より公開されてる映画ですね。
はい。
うん。で、それのネタバレにならない龍馬感想ですね。
うん。
が上がってきたんですけど、まず。
はい、
開始10秒で失われる正気。
お
う。うん。キャラ全員が高速の状況理解。
おう。
取り残される観客。
おう。
手にプリだと思ったら手に目だった。
おう。
何次郎、泣き泣きって、夜桜泣き泣き、ところどころフェイト、ドリームワークスが作った、キンプリよりストーリーがあるけど、キンプリより強引、野球って、終わった後に劇場内ざわつきがすごかった。みんな2割も理解できていないと言ってた。脳内の理解が 10% 追いつくと 120% 引き離される。エンドロールの書き下ろしイラストは覚悟した方がいい。てかもはや前説から面白い。頭空っぽで見れるし、100分が一瞬で過ぎた。テネットより難解という龍馬感想が流れてきたんですね。
はい。もうこのツイートを教えてもらってですね。
ん？
我々4人大爆笑ですよ。
テネットより難解だとっていう。
一体何が起こってるのか分かんねえぜってやつですね。で、正直なところですよ。
はい。
テニスの王子様の新作映画で、龍馬っていうのが公開されるっていうのは、まあ映画館に行ってたらね、劇場の予告があるので、
うん、
知識としては知ってたんですよ。
知ってましたね。うん、
で、新作映画と言いながらですよ。どう見ても CG だったじゃないですか。
CG でしたね。
ねえ。いや、テニスの王子様で CG、これはちょっと危ない匂いしかしないぞと思って、全く見に行くつもりはなかったんですけれど、
うん。
富吉さんがこのタイムラインを持ってきてくれてですね、
うん。
こんなにすごい感想が出てくるということは、ちょっと調べてみましょうかということで、我々4人、龍馬の公式サイトを見に行ったわけですよ。
でしたね。
でね、何がすごいって、その公式サイトにアクセスしたら公式サイトに繋がらなかったんですよね。
みんなざわついてるっていう。
まさかそんなにみんな人気があるのか、アクセス集中してるのかっていうので、で、僕も試してなかなか繋がらなくって、アスラーダさんもトメキさんも繋がりにくくって、で、なんやかんやしてたら、どうにかこうにか繋がったわけですよ。
はい。
で、その繋がった公式サイトを、ディスコードの画面共有機能を使ってみんなで見たんですよね。
うん。
そうしたところとんでもない事実が次々と発覚しまして。これは実際見てみないとダメなんじゃなかろうかということになって、我々翌日から、龍馬新生劇場版テニスの王子様を見に行ったっていう、そういう前置きがあるんですね。
そういう流れでしたね。
はい。というわけで、今夜のハンドンダ話は、龍馬新生劇場版テニスの王子様ダ話をしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、新生劇場版テニスの王子様と書いてあるということはですよ。
はい。
まあ当然、ジャンプで連載されていた例のテニス漫画が題材になっていると思われるわけですよ。
はい。
で、手元にパンフレットがあるので、テニスの王子様は何ぞやっていうところを軽く読んでいきたいと思いますが、新たに生まれた龍馬たち、まだまだ広がるテニプリワールド、全国中学生テニス選手権大会決勝での立海大附属中学校テニス部部長雪村との激闘から3日後、青春学園中等部テニス部の越前龍馬がさらなる高みを目指して武者修行のために単身渡米したところからこの映画は始まる。テニプリの愛称で親しまれている原作漫画テニスの王子様、原作好みたけしは週刊少年ジャンプにおいて1999年7月から2008年3月まで連載され、累計発行部数6000万部を突破している。2009年3月4日からはジャンプスクエアで新シリーズ新テニスの王子様がスタートし、現在も好評連載中です。原作人気を受け、テレビアニメテニスの王子様が2001年から2005年までテレビ東京系列にて放送。2006年3月からはアニメシリーズを引き継ぐ形で OVA が発売。2021年には原作でも描かれていない強豪校同士の対戦カード、新テニスの王子様、氷帝 VS 立海、ゲームオブフューチャーが公開されるなど、アニメシリーズの展開は続いている。劇場アニメとしては、2005年にアニメ映画、劇場版テニスの王子様、二人の侍、ザ・ファーストゲーム、2011年に劇場版テニスの王子様、英国式定休場決戦が公開。2006年には本郷奏太主演で、実写映画テニスの王子様が公開されています。2003年4月から公演がスタートしたミュージカルテニスの王子様は、通称テニミュと呼ばれて人気を集め、通算公演数1900回、累計動員数300万人を突破、若手俳優の登竜門との呼び声も高く、数々の舞台、映像作品で活躍する多くの若手俳優を輩出してきた。2020年12月からは、新テニスの王子様を舞台化した最新公演ミュージカル、新テニスの王子様、ザ・ファーストステージが始動している。その他、ラジオ番組、音楽、ライブ、小説、コンシューマーゲーム、スマートフォンアプリゲームと、幅広いジャンルで展開され、2019年には中国でも実写ドラマ化されるなど、国内外の多くのファンを魅了している。そんなテニプリが今回挑むのは、3DCG アニメーション。原作者である好見武氏が制作総指揮を務め、タイトルにある新生の名の通り、龍馬たちの戦いが常識にとらわれない新しい次元で書かれている。もちろんファン類推のテニプリ人気キャラクターたちが登場。さらに本編の一部シーンが異なる2タイプ上映という驚きの展開も。リサイドでは青春学園中等部テニス部部長手塚国光と立海大附属中学校テニス部部長雪村誠一が、グローリーでは、氷帝学園中等部テニス部部長、跡部圭吾と、四天王寺中学校テニス部部長、白石蔵之介が登場し、それぞれの物語がパラレルに展開する。なお、劇中歌はすべて制作総指揮、好見武氏が作詞作曲、リサイドとグローリー、それぞれの限定楽曲も必聴。そのすべてが常識破りでサプライズ、ワクワクが止まらない。新生劇場版テニプリを見逃すな、というようなことが書かれているのが、前説になるんですけれど、正直何を言ってるか分かんないんですよね。
言ってる意味が何も分かんないんですけど、
あまりにも情報が硬すぎてっていう
何そのあのパラレルで展開するって映画って
でも嘘ついてねえんですよね。
そう、そうなんですよ。で、ちなみになんですけどね、皆さんのテニスの王子様歴ってどれぐらいなのかちょっと教えてもらいたいんですけど、アスラーダさんいかがですか。
いや、僕はですね、テレビアニメから入りまして。
はいはいはい。
最初のテレビアニメは、あの、録画して見るぐらい好きだったんですよ。
おー、なるほど。
で、その後に、ふと、協定編が終わった後に、ちょっとしたインターバルで、
うん、
なぜか、見なくなってですね。
うん。
その後、テニムが、ニコニコ動画で盛り上がるところから、漫画を買い集めて見始めたみたいな。
あー、なるほどなるほど。
うん、ところですね、もうテニスの王子様に触れるのがですね、もう15年とか、
うんうん、
15年ぶりぐらいっていう感じで、
なるほど、
今回見てきたわけなんですけど、
うんうんうんうん、
というわけで多分ですね、この中で一番にわかなんじゃないかなと。 いうところですので。
なるほど。
ちょっと僕が理解できなかったところとか、訓練されてる方から見ると、そんなこともわかんないのっていうところがあると思いますので、うんうん、ちょっと教えていただけると、非常に嬉しいかなと思っております。
なるほど。では、とめきちさんはどうですか？
はい、私は完全にわかでございますね。
ほう。
うん、ジャンプで連載されてた頃にパラパラめくってて、たまに面白そうなところを見るぐらいで、本当に内容知らんですね。
あ、なるほど。
うん。こんな機会がなかったら、絶対映画は行ってないですね。
おー、そうなんですね。うん、ちなみに僕は、原作漫画はね、読んでました。
ほう。
でね、コミックスもね、買って、多分最後まで読んだんですよ。
ほ
う。
で、アニメはちらほら見てたかなぐらいで、やたら女性人気が高いなっていうイメージだったんですよね。
うんうん。
で、ミュージカルはね、それこそ、さっきアスラダさんも言われましたが、まあ、ニコ生とかでも出てて、まあいろんなネタにもなってたじゃないですか。
うん。
なので、僕は見てないですけど、人気はあるもんなんだなってぐらいの認識だったですね。で、新テニスの王子様は始まって、2巻ぐらいまでは読んだかな。でもそっから先は全然知らなくって。
うんうん。
うん。だから本当に久しぶりにテニスの王子様っていうものに触れたかなっていうぐらいのテニスの王子様歴ですね。で、おそらくこの4人の中ではウラキングさんが一番テニスの王子様に詳しいんじゃないかと思うんですけど、ウラキングさんはいかがですか？
はいはい、でも最初は、アニメかな？アニメを当時何の気なしに見れて。
うん。
そこから始まって、うん、まあアニメは見たと。でそこからだいぶ空いて、数年後にね、とある知り合いと出会いまして、その人から、テニスの王子様、もうすごいんだぞっていう話を聞きまして、その影響で、まずミュージカルの、
うん、
セカンドシーズンですね。テニミのセカンドシーズンを、ほぼ全シリーズ、
うん、
見させていただきました。
ガチ勢だ。
すごい。
はい。とても面白かったし。で、そっから原作漫画を、完全版で、
うん、
テニスの王子様を全部買って、その後、ミュージカルも並行して見つつ、
うん、
で、その後、アニメの方のイベント、これテニフェスって言うんですけど、何年かに1回ぐらいのペースでやってるんですけど、武道館で、
うん、
それ1回行きました。
お
ー足を運んでいました。そこで初めて、原作者、厳密に言うと、ハッピーメディアクリエイター時々漫画家の、好みたけし先生を生で見まして生の破壊力に圧倒されて、うん、もうそこからもうズブズブです。ズブズブで。
なるほど。
なるほど。
で、もう、まあ、新テニスの王子様に関しては原作をある程度読んでて、だいぶ序盤の方でちょっと今止まっちゃってるんですけど、
うんうんうん、
最近やりました、この、新テニスの王子様のミュージカルも、見に行っております。
おぉ、さすが。
っていう感じですかね、僕は。
なるほど。
まあ、一通り、今回の映画の作品の内容については、まあ、大体説明はできるかなぐらいの感じです。
さすが。
まあ、といった4人がですね、先ほど言ったように、実際に映画、龍馬新生劇場版テニスの王子様を見に行ったわけなんですけど、
うん、
先ほど説明したようにね、この映画2種類あるじゃないですか。
はい。
はい。
リサイドとグローリー。
うん。
皆さん、どれぐらい見られました？アスラダさん、どうですかね？
いや、僕ですね、グローリーの方ですね。
なるほど。
を、翌日見まして、で、まさに今日なんですけど、うん、9月18日ですね。
はいはい、はい。
舞台挨拶付きっていうのがですね、
お
ありまして、
お
うん、それを見に行ったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
それをなんと、グローリーの公開後っていう流れだったんですけど、
うん、
あ、公開前だったんですけど、
うん、
グローリー2回見ちゃったっていう。
ああ、そういうことか。
で、びっくりしたのが、映画終わって帰ってきて、何気に YouTube 見てたら、うん、その僕がさっき見た舞台挨拶がもうアップされてるっていうですね。
なんてこと。
仕事が早い。
2000円払ったやつと思ってですね。ってなことがちょっとありまして、グローリー2回見ております。
なるほど、なるほど。では、とめきさんはいかがですか？
はい、私はディサイドオンリーでございます。
なるほど、なるほど。
うん。
つまり、ディサイドを一回見たっていうことですね。
はい、そうです。
はい。ウラキングさんは？
はい。まあ僕はちょっと、日を、ミさんとはね、ちょっと日を置いた後に、ディサイド、グローリー、両方見ております。
おぉ、なるほど、なるほど。
はい。
うん、ちなみに私、パンタンは皆さんと話した翌日ですね。
うん、
日にちにすると9月5日の日曜日ですか。
うん、
ちょうど時間帯が良かったので、先にグローリーを見て、そしてリサイドを続けてみるっていう形で、両方通算2回見たというふうな、龍馬歴になるんですけれど。
うん、
まず、ざっくりとした感想なんですけどね。
はい。
アスラダさんどうでした？
意味わからなかったです。まずですね、まずですね、オープニング入るじゃないですか。
はい。
うん。
まあ、まあ、ありがちな、あ、これ最終回のやつを作り直してるんだなっていう映像流れるじゃないですか。
うん。
うん。
だから、突然、最終回じゃないシーンが始まるじゃないですか。
うん。うん。うん。
あそこで、あ、ミュージカル、あ、テリミだ。これテリミなんだって思ってですね。
うん。
うん。
まあ、頭を切り替えたんですよ、テレミに。
うん。
テレミは見たことあるんで、まあ、流れ、ストーリーに沿って、みんなが、まあ、セリフのところから歌い始めるんだな、みたいな感じで見始めたらですね、突然始まる、なんですかね、海外に行った後に、なぜか、全然ヒロインでも、ヒロインという印象全くなかった、龍崎さんが、
うん、
突然、ゴリゴリと前を出てくるじゃないですか。あ、最初、あれ？この子確か同級生の子だよなって思って見てたら、
うん、
どうもヒロインらしいぞと。
うん、
どうもこの映画のヒロインらしいぞと。
うん、
で、そこから、なぜか、ギャングに絡まれるわけじゃないですか。
うん
うん、
で、ギャングも、俺全然その、なんすかね、テニスの大きさの、常識みたいなものはちょっと全く入ってないので、
うん、
なぜかラケット持ってる。まあ、そこはいい。遊戯王だってみんなカード持ってるんだし、と。
うん、
で、その、テニスのラケットを持った連中がテニスのラケットを持ってない女の子にテニス勝負だって言ってくるわけじゃないですか。あ、何を言ってるんだってばよ、と思って。そこから、もう僕の頭は混乱ですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
なるほど。
なんすかね、俺の中の矢が未来とかですね、笑っちゃいけない笑っちゃいけないんだこいつむしろ笑っていいのかどうかもわからないで、周りの反応が見れなかったんですよね。なぜなら僕が行った初回の映画館、僕一人しか観客いなかったから。
貸し切り
周りの反応わかんないんですよ。むしろ、ここで大声出して笑ってて、もし、僕の知らない間に誰かが入ってきてて、何やの人って思われてもいけないんで全然周りの様子がわからないままですね、
うん、
90分間過ごしたんですよね。
なるほど、
逆にきつい。
いや、あれとにかく貴重な体験ですよね。
いやー、貴重でしたね。天気ついた瞬間に、あ、俺一人だったんだと思ってですね。のでですね、ちょっと皆さんどう思ったか聞きたくてしょうがないん
ですよ、ね。なるほど、なるほど。では、とめきさんはどうでした？
はい、まあ、その前日に話題になってたじゃないですか。
うんですね。
そしていろんなネタがあるから、まあ、これは覚悟して見に行かねばならんと思って、身を構えて映画館にいたわけですよ。
はい。
うん。
ただ、開始10秒ぐらいですね。
うん。
覚悟が甘かったっていう開始10秒で全部持っていかれたって
本当ですよ、もう、俺の強化外交官全部剥がれましたからね。覚悟完了したはずなのに。
うん、
なんで観客が歌って踊っているのっていう。何が起きてんだ、この映像はっていう、
うん。
もう、あそこで心全部持ってかれましたね。
ああ、なるほどね。では、ウ
ラ
キングさんはどうでした？
はい。これ、テニスの王子様、熟練者の方が見ても、
うん、
まず難解だというこの聞いてると、それはどんなもんなんだろうと思って、目指していただいて、
うん、
まあ、始まった途端の、まさかのね、全力ミュージカルテイストですか。
うん、
まあ、そこは僕はまだ、ね、 テニミもいっぱい見てきたんで、受け、うん、すぐに受け入れることはできたんですけど、
うん、
まあ、その後本編入ってからのなんやかんやですか、
うん、
まずね、テニスギャングっていう言葉ね、ワードの力。
はい、
ギャングはギャングでも、あいつらテニスギャングですから。何にテニスギャングって言うと。もうそのパワーワードが強すぎたのと、やっぱりね、ちょっと中の話をしてるのね、杉田智和くんのラップですか。
はい。
ありましたね。
俺はね、長い、まあ、杉田くんも長い芸歴であるんですけどね、このラップを歌うくだりはね、まあ貴重ですよ。ここにまず全部持ってかれて、
うん、
あ、いい、杉田くんいい仕事してる。いいねいいねと思いながらの、その後の展開ですか。
うん、
とうとう、今まで、テニスの王子様はいろんなね、超次元なことをいろいろやってきてはいたんですけども、
うん、
とうとう時間移動に手出したかと。ここは今までまだなかったんですけど、いろんなね。テニスボール一つでもうね、人間の体もぐるぐる、ぐるぐるぐるに回転させて吹っ飛ばすとかね、
うん。
テニスボール一つでもテニスの競技場の、野外夜用のライトの鉄をぶっ壊すとか、いっぱいあるんですけど、これ、とうとう満を持して手を出したなと、時間移動に。ね、あんなテニスボールがね、二つ、バーンぶつかっただけでも時空が揺れる、歪むんですよ。まあ、これがやっぱりね、あ、このテニス、あ、これこれって思って、久しぶりのこのテニスの大島のテニスだったんで、うん、これこれ、さすがだね、この人さん、さすがだ、やったねっていうところね。もうその時点でもう僕はもう、あ、これはもう考えたら負けだなというのがあったんで、とりあえずもう、うんうん、もう、与えられる情報まずは浴びようと、
うん、
浴びよう、まずは浴びて受け入れようと、
うん、
考えるのはそれからだということで全部見まして、
うん、
いや良かったですね、全開ですね、
うん、
この好みたけしのテイストが全開でしたんで、
うんうんうん、
すごく面白かったですね、
うん、
やっぱり多分ね、皆さんね、この見られる前日に集まりで生の好みたけしを拝見してるじゃないですか、
うん、見ましたね、
はい、それが僕は厳しいだと思ったんですよ、
うん、
それが、僕は知ってたんで、あ、これいつものテイストと思うんですけど、やっぱみんな、度肝抜かれてないですか、
うん。
一挙手一投足に。
うんですね。マイクの握り方がすごく気になりますよね。
そう。で、ちなみに僕はあの握り方大嫌いなんですけど。
あと、あそこの好みたけし先生ってゲストの方ですよねっていう。
そう。
てか、一人で喋り倒してたじゃないですか。
ですよね。
もうね、前に出たがる癖があるんですよ。
司会のお姉さんより前に出てたよねっていう。
もう一度振ったらもう返してくれないですから、
うん、
あの通りずーっと話し込んでくれるんで、
うん。
で、必ずね、まっすぐ立たないって。必ず車に構えるっていう。
ああ、そう。
カメラにずっと斜めになってるっていう。
必ず車に、足をね、こう、車に構えてっていう。絶対にまっすぐ立たないっていう。
うん、
あれがあったんで、あれはちょっと見てくれて僕は嬉しかったなって。生の先生のね。あれを見てくる。それがってなったんで、
うん、
いやー、まあね、この先またいろいろ細かいところ説明すると思うんですけど、
うん、
確かに今年1、2を争う破壊力ではあるなと思います。
あー、なるほど。
とても良かったです。
うん、ですね、
はい。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
でちなみに僕なんですけどね、
うん、
まあ前の日の晩に盛り上がったわけですよ。
うん。
もう公式サイトであんだけ笑かしてくれるっていうのはすごいですね。
うん、
もうキャラクター一覧からして大爆笑だったじゃないですか。
何があった乾先輩っていう。
乾先輩ミイラになってるし、タカさんすごい重症になってるし。一体これは何なんだと思って、もう本当にね、もう覚悟して行ったんですよ。
うん、
もうこれは、もうどんなに真顔になろうが、やっぱり後悔しようが、もうこれは自己責任だ。うん。そのつもりで見れば大丈夫と思ってね。言ったらですね、うん、いやー、皆さん言われたようにね、本当に開始10秒で持っていかれましたよ。あ、なるほど、このノリかと。つまりこれは、エンターテイメントなんだなと思ってですね。
うん、はいはいはい。
もうそのつもりで見たら最高に面白かったですね。
うん。
で、最高に面白いまま言ってたら、まあ、要はね、このリサイドとグローリーっていう2パターンあるっていう話だったじゃないですか。
はい。はい。
まあ、なので、まあ、両方とも見るつもりで、こっちもね、チケット買ってますから、まあ、まず、グローリーから見たわけですよ。
うん。
まあ、そうすると、まあ、これ、ね、とある場面で、グローリーバージョンとリサイドバージョンに分かれるとこがあるんですけど、
うん。
もう最初の、アトベ様で持っていかれましたね。
わかる。絵が強い。
そう来るのかと。
うん。なんでって思いましたけどね。
本当に何が起きてんのか分かんねえぜってやつだったんですけど。
うん、
いや、でもこれはテニスの王子様なんだ。まだまだ大丈夫と思って。なんやかんや見てたらね、いや、最後はきっちりまとまってるから、結構面白いなと思って。うん、で、うん、ちょっと休憩して、2回目を見たら、もうね、すべてのシーンでね、笑いをこらえないといけなくなるんですよね。で、おそらく、同じ回を続けて見てる人たちが周りに結構いて、多分ね、同じ気分で見てるんですよ。
うん。はいはいはい、はい。
まあまあ、それが伝わってくるわけですわ。
うん。
なかなかね、いい空間でしたね。まあ、そんなこんなでね、非常に面白い映画をね、見ました。僕はね、うん、ちょっとテニスの王子様を舐めてましたわ。反省してます。
舐めてましたね、本当に。
とまあね、こんな4人がわけのわかんない感想をつぶやいているわけですけれど。
はい。
では、先ほど、とめきさんが冒頭に読んでくださった、ネタバレにならない龍馬の感想の答え合わせをしていこうと思うんですけどね。
はい。
はい。まず、開始10秒で失われる正気。
はい。
これみんな言って、今言いましたよね。
みんな言ってますね。開始10秒で持ってかれるっていう。
あれって、要は原作の最終回の試合ですよね。
そうですね。はい。
で、そこの試合を、まあ、今回 CG 映画になってるんで、3DCG で映像化されている場面を見るわけなんですけどね。
うん。
トミキさん言われたように、突然観客が立ち上がって歌うたぐらいしてないですか。
うん。
いや、もちろん原作はあんなんじゃなかったと思うんです。
うん、そうですね。うん、
緊迫してましたよ、ちゃんと。
ですよね。
うん、
こう来たかって話なんですけど。
いや、あれが始まった瞬間は、どうしようっていう。
いや、あれは、ウラキングさん的にはどうだったんですか。
いや、僕も最初、確かにドギモを抜かれたんですけども、うん、あ、これ、デニム、そのテイストをいっぱい盛り込んだんだなっていうことで、僕はすぐに飲み込んで、うん、はいはいはいはい、あるあると思って。
ああ、なるほどなるほど。
ね、もう、観客が急に立ち上がって腕ぐるぐる振り回しながらさ、歌ってるくらい。なんだこいつらで、ね、初見の人が見たら、もう、何この空気ってなって。って思ったら、もう声楽のメンバーも横並びで急に歌い出すし、みたいな。ね、
大好き。だから、犬さん何があったのっていう。
これはね、説明なしはちょっとかわいそうでしたね、このね。うん、声楽怪我人多すぎ説ね。二、うん、人大怪我してるっていうと。これはね、説明しないといけない。犬に関しては、この、決勝のね、試合で、桐原くんと試合をするわけなんですけど、
うん、
ちょっと桐原くんも、はいはい、桐原くんにボッコボコにやられて、
うん、
その試合終わった後、一回救急車に担ぎ込まれて病院行ってます。で、その後、決勝で病院から戻ってきます。
うん
ね、戻ってきた時がこのミイラ姿です。っていう。
目が見えてない上になんでメガネかけてるんですか。
そうなんですよ。顔中包帯ぐるぐる負けなんですけど、メガネをする意味がちょっとわかんないんですよね。見えねえだろ、これ。どう、かけたところでって言うんですけど。まあ一応ね。犬井くんのアイデンティティの一つなんでね、メガネが。
まあ確かにね。
これつけないと誰ってなっちゃうんで、一応。犬井だよっていうことを分かるためのね、メガネなんですけどね。
うん。アスラーダさんはどうでした？
え、あのシーンですか？
ええ。
ユラキングさんとでも、似た部分があって、
うん、
あ、テニミだって思ったんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。
テニミだって思いつつも、もちろん頭は混乱しますよ。
うん。
うん。
で、だいたい俺、原作まで読んだらもう15年ぐらい前ですし、
うんうん、
全然話の流れ分かってなくて、犬井くんの姿、
うん
うん、
あれも、なんでって、インパンダさんもおっしゃったように、うん、なんでってのがあって、
でしょう。
タカさん、タカさんも大怪我してるし、
うん、
一体この空間は何なんだってとこ始まって、他の、確かですよ、他の学校の子たちも怪我してる子いたはずなんですけど、他の子たちは全然無傷だったじゃないですか。
うんうんうん、
なんでこの二人だけと思って。で、まあ、テニミューのテイストで歌が始まって、まあ、歌を歌いながら、決着がつくのは、まあ、テニミューのあるあるだったんで、
うん、
途中から、あ、ウソレベルはここに合わせなきゃいけないんだっていうテニミューに合わせてきたんですよね。オープニング見た感じは、ウソレベルをそこに合わせたっていうのが、まず俺の失敗です。
なるほど、なるほど。
さらに超えたところに持ってかなきゃいけなかったのに、そこに合わせちゃったから、
うん、
開始10分を超えた段階あたりで、うん、頭、理解がついていかなくなってしまった。
つまり最初からテンポを上げるぜでいかないとダメだったって話ですよね。
いや、絶対そうなんです。そう。あの瞬間から、僕らの中のトランザム発動させなきゃいけなかった。
ただね、これはね、どんなに、覚悟を完了してもね、無理だと思いますね。これは初見に関しては、これはどうあがいても無理です。超えられないです。
いや、まさかアークルとはですよね。
ですね。そうですね。
もう2回目見るときは楽しみでしょうがなかったですけどね。
来るぞ、来るぞって。
そうそうそう。で、その次ですね。キャラ全員が高速の状況理解。こちらいかがでしょう？
これはもうねえ、タイムトラベルするわけじゃないですか。
ええ。
うん。
瞬間理解でしたよね、皆さん。
でしたね。
もうちょっと戸惑いとかはみたいな。
普通のですよ。普通の映画の流れだ、うん、映画の流れだと、
うん、
携帯見て、あ、電波当たってねえじゃん。とか、
うんうん、
新聞見て、え、何年の長綱日とか、
うん、
ちょっと雰囲気は違うんだけどって人に聞いてみて、お前何言ってんだよ、ここは西暦なんだぜって言われて、え、うん、ってなるとか、
うんうんうん、
ないですから。
ないですね。
ないですから。そして、何をびっくりしたかって、うん、普通に、12歳の少年受け入れるじゃないですか。
そうそうそう。
どうやら俺たちはタイムスリップしまったみたいだぜ。
高速理解
もう、ヒロインの女の子も、え、うん、って言っただけ。いや、ちょっとは焦ったり、帰る方法を探したりとかしないのかなって思ったら、
うん、
帰る方法なんてもう気にしないですかね、彼ら。
いや、むしろ帰ろうとしなかったですよね。
いや、そうそうそう。
うんうんうん。
親父の試合が見れるかもしれない。キラキラキラ。
そうそうそう。
テンション上がっちゃった。
いや、あれ、なんだろう、高速理解というか、何ですかね、日常なのかなって感じですよ。
ちょっとさ、タイムトラベルしてさ、みたいな。
え、手塚部長もみたいな感じの、そのノリじゃないですか。
うんうんうん、
部長もできそうだな。
いや、もう、なんだろう。そこら辺でも僕は嘘レベルを合わせるとかそういう話じゃないと。
うん、
これは、頭空っぽじゃないと、詰め込めない映画だと思って。そこからもう、理性は飛びましたね。うん、
飛びますね。
ただ、映像に映ったものを楽しめばいいってそういうテンションになります。
うん、そうそうそう。
うんうん、
もう考えるな感じろですね。
そうそうそう。うん、そう、心のブルースリーが言いましたね。
うん、
Take feel って言われて、わかりました、みたいな。
うんうんうん、で、多分それが次に書かれている取り残される観客だと思うんですよね。
うん、そうですね。
置いてかれるっていう。
いや、もう導入のスピードが早すぎるんですよ。
そうなのよ。
うん、もうここにね、追いつくためにはトップギアじゃないと間に合わないですよね。
そこまでもう情報が大渋滞。
いや、しかも ね、冒頭数分ぐらいの話ですよ、そこ。
うん。ほんと。
そうですね。10分なんてもんじゃないです。
だってそこまでに至るまでにね、テニスギャグが出てきたり、テニスラップバトルやったりとか、もう、情報が多い。
そこね。
高速の状況理解も、龍馬くんすごいですよね、うん。急にラップ歌い始める3人に対して、ラップで返しますから。
そうそうそうそう。
どんなヒプノシスマイクだよと思ってる。
いや、やっぱね、アメリカディビジョンすごいんだよねって話ですよね。アメリカディビジョンやっぱ一歩違うね、日本のディビジョンよりって話でしょ。ね、違 法マイクが違法ラケットになったってことですよ。
そういうことですよ。
なるほど。マイクからラケットに持ち替えてんの。そういうことです
。うん、なるほど。
本当に高速の対応力ですよね。
いやーですね。
いや、だって、あの、テニスギャングだって、うん、あの、龍馬の持ってたラケット見て、おめえもしかしてそのラケット、持ってんのラケットじゃねえか？じゃあ、テニスで勝負しようぜっていうのは、話まだわかるんですよ。まだわかるんですよ。気も言ったんですけど、あの、テニスラケット持ってる女の子に、あの、テニス勝負だって言って、10ドル払えたしたっけ？なんか、金を要求してくるじゃないですか。あの世界は、道歩いてる子供とかはみんなテニスやってる体なんですからね。
多分ね、そうだと思う。テニスがやっぱりもうメインスポーツっていう世界線なんでしょうね。
ああ、やっぱりそうか。
だからこその、やっぱテニスギャングがもう当たり前のように通じるっていうところですよ。
デュエルギャングとか言いましたからね。
そうそうそうそう。
世界線的には、あの、遊戯王じゃなくて、うん、デュエルモンスターじゃなくて、テニスが流行ってる時代、世界と。
ドミノ町からニューヨークに、アメリカに行ったってだけなんです
よ。うんうん、あ、そういう、もう、やっぱり、そういう理解しなきゃいけなかったんですね。うん、あ、俺間違えてなかった。間違えてなかった。
そうそう。方向性合ってますよ。大丈夫ですよ。うん、で、テニプリだと思ったら、テニミュだった。
あ、まあ、これはね、唐突に歌い出す、皆さんですね。
そ、うん、んな状況においても歌い出しますよね。
あ、ストーリー、あ、話進んでるなと思ったら、もう急に唐突に、うん、ね、親父のテニスの試合見ながら、ああ、もうあれはすごいね。スタンド、龍馬くんスタンド化しましたからね。何次郎の、何次郎の真後ろでもう間近でもう試合見ちゃう。うん、
真後ろというか、球を、追っかけていくスタンドというか、
いや、っていうかむしろあの、玉のスタンドでしたよね、龍馬くん。何次郎のスタンドではなく。
なるほどね。あ、玉がもう精神エネルギーが出た。あ、
玉が本体。
なるほどね。とうとう無機物までスタンドから出せるんですよ。
あと、ね、そのミュージカルシーンですね。
うん、
まさかあそこのね、うん、電話ボックスのあそこでミュージカルになろうとは。
ね、いや、すごかったですね。
うん。うん、まあ、まさに。唐突ですよね。
まさにあの、ディサイドとグローリーで分かれる瞬間ですけど。
う
ん、
そうですね、うん。
やっぱあそこですか。あそこなんですね。うん、
あそこですね。
あれは見どころでしょうよ。
いや、
部長歌い出したって。
いや、あれ、やっぱあそこが、うん、グローリーとの差なんですね。うん
うん、決定的な違いですね。
全然意味わかんなかったんですよ。全然か、龍馬くんと関わりないようなキャラクターが、と、突然電話が繋がるじゃないですか。
うん。
次元電話が。
うん。
うん、で、その後電話切ってもう一回電話かけたら次はアトベ部長に繋がるじゃないですか。
そうそうそう。
全然意味がわかんなかったんですよ。何この、1900何年かわかんないけれども、このアメリカの世界線では、うん、日本の番号に、何次郎の情報にかけると、うん、20年後だかの未来の、しかも携帯電話につながるのかと思って。
うん、しかもテニスボールがピカンと光ってるっていう。
いやー、もう謎ですよね。あれ何か理由があるのかなって思って見たらダメでしたね、やっぱり。あれは、ああいうもんなんだって思って見てないと。
まあまあ、一応ね、まあ、理由を考えれば多分持ってきたテニスボールが秘密なんでしょうけど、
うん。
うん、まあ、そういう細けいことはいいんだよって話でしょうね。
ああ、そうですね。
ディサイドバージョンの手塚部長の最後の決め台詞のね、油断せずに行こうってところですよね。
う
ん、
まさにそうですね。
ね。お前ならリターンをどこに返すっていうのを、ね、する。する龍馬もすごいですけどね。テニスで例えるのやめてくれますって話ですよね、こっちはね。それどころじゃねえんですっていう。
部長がね、うん、で、お前を助けに行けないけれど、みたいな歌いだすから。
そう。
行けないのっていう。
これね、このね、劇中歌もね、すごいんですよね。注目してほしいんですけどね。
ああ、すごいですね、本当に、
ね。これね、ぜひね、パンフレット買ってもらってね、歌詞を読んでもらいたいっていう。
うん、
これから見に来る。絶対見に来る。これ、うん、買って、パンフレット歌詞読んだらもうまた笑いますから。
うん。
うん、あ、これ歌詞あるんだ、パンフレット。
そうですよ。
あるんですよ。
もうその情報を聞いてね、買いに行きましたもん。
そう。
それは880円安いわ。
いや、安いですよ。このあれはね、本当に、ね、価値ありますよ。
価値ありますね、うん。だって部長のね、越前必ず帰ってこい、油断せずに行こうって歌詞までちゃんと書かれてますから、ね。
そうそうそうそう。
ちゃんと書いてますから。
うん。いや、でも、その、そこ、あそこ手塚部長だったらまた話はわかるんですよ。
うん。
うん。
うん。なんで後部様だったんだ
ろう。後部様に繋がって、しかも、後部様切ろうとしますからね。
そうそうそう。
いや、あれ正解、アトベ様は正解のムーブだと思うんですよ。はたからムーブ。だって、こんな朝っぱらから電話越して、なんかわけわかんない、よまよいこと言って、もう大丈夫か、もう生きるぞっていうのは正解だと思うんですけど。それは焦りますよね、りょうも。ちょ、話だけでも聞いてくださいって言ったら。
アトベ様に話してなんか解決するのっていう。
この話したところでなんですけど。ね。それはね、よくできた作り話じゃねえのって言いますよね。
うん、
あとね、手塚部長のところで、声楽の皆さんが練習してるじゃないですか。
してましたね。
うん、
やっぱり犬くんは、そうずっと包帯で巻かれてるし、ね。
そうなの。あれから3日後っていうところなんで、お前じゃあ、とりあえず体休めなさいよ。治すこと優先しなさいよって話なんですけど。
ちゃんと練習してる。ちゃんとしてる場合じゃないでしょうっていう。
そう。ちゃんと練習参加してもランニング一緒にしてるってね。
タカさんも休みなさいよ、首言わせてから。
まずは体直しなさいよって言ったの。そういうとこで。
ねえ。あと手塚部長のもうねえ、ラッスンゴレライみたいな動き何なんでしょうね。
なんか、あれは、あの動きはちょっとね、普段の手塚にはない動きなんで。ねえこれ、そっか、これ、アニメーションでミュージカルやらせると手塚こう動くんだって。新しい発見ですよね、これ。あの手塚のムーブは。
部長どうしたと思う、本当に。
そう。
いやー、まあ、部長とね、後部様がなかなか大活躍だったんですけど。
うん。
まあ、あと、ミュージカルの部分でね、気になったのはね、教会のシーンの、龍崎さんとのミュージカルもなかなかなセリフでしたよ。
はいはいはいはい。
あ
はいはいはいはい、ありましたね。うん。
はい。歌詞見たら相当おかしいこと言ってますからね。
そうですよ。まあね、教会で歌ってね、まあ、ただ、簡単な言うと、もうただもうね、当時本編、最初、序盤で、ね、佐久野ちゃんがちょっと龍馬にあげるためにね、とあるアイテムを、うん、購入してっていうなんですけど、ね、うん、過去に行って、このタイミングで渡すっていうところで渡すのがもうこのね、カルピンの柄の缶バッジなんですけどね。
うん、
それで超喜ぶようもよ。もう元に戻ってから渡しゃいいのですが、このタイミングで渡すっていう、このね、佐久野ちゃんの空気の読まなさもね、またね、いいですねっていう、うん、ところなんですけどね。
いや、僕はもう佐久野ちゃんがなんかヒロインっていうのがすごい、どうしてっていう。こんな描写俺見たこともないと思って。
あのね、忘れがちなんですけど、もう、数少ない、テニスの王子様で出てくる数少ない女性キャラの一人で。
まあ確かに。
一応ヒロインでね。
うん。
ヒロインです。
確かに、そうですね。
もう数人しか女性出てこないですから。
そうですね。そうですね。ババアか、この子よりも空気が読めない同級生か。
そうそうそう。そうそう。ね、あとはもう川村さんところのね、お姉さんと間違われるぐらいの母親ぐらいなんですけど。そう、一応元、一からちょっと見返してみて。一応ヒロインポジションですから、最初はっていう。うんう
ん、ああ、最初は。
最初はなんだ。
龍馬くんに一途な思いを下げつつ、龍馬くんに思いを伝えられないみたいな。
うんうんうんうん。
ね。それがもう、その最初のシーンでもうほぼ終わりっていうね。うん、本編では、その後はもう、いつもほとんど出てこない。たまに応援しに来るぐらいな感じの、あれなんですけど。
確かに。
ね。そうそうそう。思い出してねって、一応ヒロインですから、龍崎作野さんは。
うんうんうん
うん。っていうのを思い出してくれた。
佐久野さんにはね、もう一個言いたいことがあるんですよ。
うん。
うん。
このすごい長い三つ編みが、ちょっとだけ、切られちゃうじゃないですか。
うん。
うん。
で、三つ編みほどいて、結び直したら、うん、いや、お前、ポニーテールそんな長さじゃねえだろって。
龍馬くん、ポニー毛好きって感じ、
うん。
そう。あれもね、貴重なシーンで、確かに普段三つ編みの佐久野ちゃんなんですけど、うん、今回で、ま、何を思ったのか急にポニーテールにして、
うん、
ドキッとしちゃう龍馬も龍馬なんですけど、
そう
これまたね、新たな設定がね、龍馬、龍馬ポニテ好きっていうね、設定が、ね、加えられたんで、これ今後の何かにちょっと影響したら嬉しいなって思ってる。
ただあの飛んできたナイフの切れ味は半端なかったっすね。
半端なかったですね。
そうはならんやろ、なっとるかいっていう、ね、そんなシーンだったっ気がします、
ね。半端なかったですし、あのナイフそのままですよね。
そうですよね。
刺さったまま置いてましたよね。
ですよね。
あとそのポニーテールにしたリボンがなぜ教会にあったのかがよくわかんないですよね。
そう、なんかおもむろにね、椅子に置いてあった紐をシュルシュルって取ってみたいな、ね、ご都合主権もいいところだぜってここで急にやってくるっていうね。
あのこれで結びなよって別にお前のじゃないだろうと思ってます。
そう、そう。
いやー、このなんだろう、ご都合主義というかですね、なんだろう、あの世界は龍馬くん中心しか回ってないんだなって、
う
ん、
そうそうそうそうそう、そういう話ですよね。
うん、
でその次に書かれているのが南次郎ですね。
うん、
はい、南次郎、まあ、お父さんじゃないですか。
うんうんうん、
で話的に言うとタイムスリップしてお父さんが現役時代のアメリカにタイムスリップしちゃうっていう話ですよね。
そうですね、
まあ侍南次郎と呼ばれていた時の現役時代なんですけど、
うん、
お父さんめっちゃ強いじゃないですか。
そうですよ、そうです、もともとそう、もう伝説のテニスプレイヤーですから、あれぐらいやってくれないと。じゃあまあね、数少ない現役時代の南次郎のテニスシーンもなかなか見れたもんじゃないんで、
うんうんうん、
レシティ、まあやっぱりね、ガットが切れた後の下りですか、
うん、
ね。
ね、ラケットである必要がなくなるじゃないですか。
そうなんですよ。ちゃんとね、ちび龍馬がちゃんと替えのラケット用意するんですよ。いやいや、いいです、いいです、大丈夫だよ。これでやるから、大丈夫だよ。待ってなっていう感じでね。あそこ、セリフなしのシーンで。
うんうんうん、
ね、あえて、ね、ガットの切れたラケットのまま、ね、試合を続けるっていう。うん、で、結果、ああいうテニスを披露するっていう、ね、うん、ところですかね。ところがもう、まあ、南次郎ファン。南次郎ファン、まあ、数少ないと思いますけど、もう、南次郎ファンが見たらもう、たまらないシーンだったんでしょうね。
うん、
南次郎さんもね、理解力というか、対応力がすごかったっすからね。ねえ、勝手にうちに入ってたあの、龍馬と桜ちゃんですね。それを見つけて、うん、ファンかっていう、その、
ほら、
一言で。
そこはやっぱりね、アメリカのテイストなんですよ。日本のテイストではないんです、決して。そこはね。
いやいやいやいやいやいやいやいや。
アメリカのテイストの、作りなんで、あ、うん、それはもうそこもやっぱね、飲み込む、理解しちゃうっていう、うん、受け入れちゃうっていうところ
です。ああ、そうですね。まあそこも含めて高速の状況理解ですよね。
うん、そうそうそうそう。そうそうそう。
理解力がすごい。
ね。
そして、龍馬と佐久野ちゃん。
うん。
まあさっきもね、話題になりましたけれど。
まあ物語の半分以上が、龍馬と佐久野ちゃんが逃げ回ってるシーンだったと思うね。
うん。
う
んうん、
いや、その逃げ回るシーンで俺、言いたいのは、
うん、
あの、手塚部長は何つったと、あの、ラケットは人を傷つけるもんじゃないって言ったはずなのに、運転中の車のアクセルにラケットぶっ刺して大クラッシュを起こさせるっていう。
あれはアクセルじゃなくてハンドルにぶっ刺した。
ハンドルにぶっ刺して、いや、あれは死人が出るぞと。
というと、佐久野ちゃん、助手席乗ってるから一番危なくねえですか、うん、それはっていう。
ただ、あの時代、エアバッグあったんだねってところですよね。
まあ、
エアバッグって柵の、あ、守られてるんですよね。
まあ、時代的なことを言うとね、南次郎の家も、すでに薄型テレビになってましたからね。
あ、そうか、そうか。
ちょっと、時代交渉はよくわかんないんですよ。
まあ、みんなもうスマホ持ってるし。
うん。
そうか、これはちょっと俺も見逃してるな。そうか、最近なんだ。じゃあ、だいぶ、あの、龍馬たちの、あの、全国大会の下り、だいぶ未来なんだねって話。
時間が、あの、徐々にタイムシフトしていくというか。うん、
なるほどね。先にずれ込んでってる感じなんだ、ね。
コナン君と同じだ。
なるほど。なるほどね。
あれで、おかしいぞ。
まあでも、この登場人物みんなコナン君みたいな感じでしたけどね。なるほど、そういうことか。完全に理解したぜ。
高速刷新。
だいたい何ですかね、あの、佐久野ちゃんさらわれるところで、
うん、
あの、黒ずくめの男たちが、あの、女の子を押し込めてたら普通にさらわれたと思うじゃないですか。
うん。
南次郎はまず、あの、奥さん心配して、 って、あの子がさらわれるって言われて初めて、はっみたいな感じになるんですけど、うん、一方、龍馬くんは、その瞬間見た時に、やべえ、さらわれてるって思って飛び出すじゃないですか。
うん。
うん、
あのタイムラグがなければ、取り押さえられたんじゃないかと。
いや、もっと言えばね、なんで脅迫状をめいたやつ、新聞の切り抜きみたいなやつ。
はいはいはいはいはい。
あれ、結んで投げる必要あったんですか？
ない。ないというか、居場所伝える必要もないですしね。なんでその紙に貼ったしって。
ねえ、わざわざやる必要、電話あるんだから、後で電話でお伝えすればいいじゃないって話なんだけど。
そうそうそうそう。
あんなね、あからさまなヒントを残すような素振りのあの手紙ね。脅迫状も。
脅迫相手の情報を調べなすぎ、ガバガバ
って。とね、とね。え、何次郎のところに娘か息子が、子供はいるけど娘か息子かわからないっていうところね。それ、だから、意味ないとか、とりあえずさらっちゃえみたいな感じ。
年も全然ちげえよねっていう。
そこも全然わかってないから。ただ、いる、子供がいるってだけの情報しかないんで、あやふやすぎるっていう。
ガバガバだね。う
ん、ま、結果的に、現地の子供はさらえてないですからね。
そう。
二人とも間違って触っていますからね。
うん、
で、この次のね、ところどころフェイトっていうのが、はい、僕、フェイトがわかんないんですけど、これはどんな感じなんですか？
これは一番最後のあの、何次郎と龍馬が戦うシーンがあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
はい。で、あそこで最後の最後にあの、ボールとボールがクロスして、
うん。
現代の皆さんが召喚されるじゃないですか。
ああ、う
ん、
はいはいはい、はい。
あれがまさにフェイトだったんですね。
そういうことか。なるほど。
てか、グランドオーダーでしたね、あれね。
ですよね。
あそこだけね、最終得意点になったんだねっていう。あ、杉田くんもいるし、ソロも、あ、間違いないねって言われて。そらみんな英霊召喚しますわなって。
現代に生きてる人なんだけどね。
そう。
いや、未来の英霊もいっぱいいますから。
そうだね。
シーンがまあフェイトでしたね。
あのシーンですね。
なるほど、なるほど。そういうことか。
ただ、あのシーン、本当、度肝抜かりましたね。
うん。
特にあの、お兄ちゃんの涼牙くんですか。
うんでしたね。
もう、だってさ、あ、葵翔太じゃん、完全に。クソアニメの最終回の葵翔太のポジションだったから、光ってるし。
飛んできてるし。
で、結果、涼牙くん一言も喋らないし。
うん、そうそうそうそう。やってる。
グレイのテル立ちで光るっていうだけの。
いやー、だってテニスの試合なのに、なんか、絵面がランバージャックデスマッチじゃないですか。
そうですね。
そうだろ、切り替わって。
いや、完全にね、ライバルたちがテニスコートをね、周りずらっと囲んで、腕組みして見つめてるっていう。これ、どっかで見たことあるぞ。
なんで呼ばれてるし、皆さん。
でも、もう分かって、みんなもう、ご存知の手でもみんなもうガン見してるでしょ。
うん。
そうに受け入れて。ここもまだね。
もう高速を超えた察知だよ。
うん。で、ドリームワークスが作ったってところはどうですか？
これはまあ、多分、龍馬くんと佐久野ちゃんのあの、ね、あの、ミュージカルのシーンがあったじゃないですか、教会で。うんうん、
はいはいはいはい。
あそこは確かにドリームワークスっぽいな、
うん。確かにポカですね。ああ、
そうですね。うん、
まあ、あと CG の質感がちょっと昔のドリームワークスだ
もんね。そうそうそう。
はいはいはいはい。
まあ、なんだろう、ミュージカルの突然歌い出す感じが、
うん、
ディズニー映画っぽいっていう意味でドリームワークスなのかなと思ったんですけど。
うん、確かに。
これもあります。
穴行きかよって思ってですね。
うん。いや、ただね、俺パンフレット見たら、どうもこの 3DCG モデリングって、タイの会社なんですよね。
うん。
ええ。
うん。で、正直、他の映画を見に行った時の劇場予告で、この龍馬の画面見た時、マジかよって思ったんですよ。
うん。
もうね、令和のこの時代にこのクオリティはないんじゃないのって思ってたんですけど。
うん。
ただね、2回見たら何なんでしょうね。意外と悪くないんじゃないのって思えてくるんですけど。
というか、画面の情報量が多すぎて、その出来不出来がもう全然頭に入ってこなかったんですけど。
いや、なんかね、あんまり気にならなくなったんですよ、後半特に。
うん。
ああ、はいはいはい。
うん。いや、 もう予告だけ短いね、何十秒かだけ見てたら、なんか違和感だらけだったんですけど、動きはそんなに悪くなかったなって思ったんですよね。
うんうんうんうん。
で、パンフレット読んでみたら、プロテニスプレイヤーがモーションキャプチャーとかしてたみたいじゃないですか。
うんうんうん。
だから意外とその辺は悪くないなっていう。なんかね、予告編見た時の、なんじゃこや感はだいぶ薄れたなって感じはしましたね。
うん。
で、次の。キンプリよりストーリーあるけど、キンプリより強引。このあたりはどうでしょう？
まあ、そのキンプリっていうアニメの映画があったんですけど、それも、ね、うん、この龍馬に負けず劣らずなツッコミ満載の映画というか、うん、アイドルもんなのにアイドルで死人が出たりとか、隕石飛びたりする映画なんですけど。
なるほど。
うん。
うん、だからまあ、内容的なツッコミ映画としての内容は似てるっていうところじゃないですかね。
ああ、そういうことか。
うん、でもまあ、その、この龍馬って大体何が起きて何があってみたいな解説とか一切なく話はぐいぐいぐいぐい進んでいくじゃないですか。
そうですね。まさにジェットコースターですよね。
うん、なんでタイムトラベルしてるのかも全然解説したいじゃないですか。
うん、です。
そういう強引さは、から強引っていうのがあるのかなっていう。
うん、なるほど。
まあ、でも見ててその強引さ嫌いじゃないって感じもしますけど。
嫌いじゃないです
か。そうそうそう。
とってもいい強引さでしたね。
ですね。
はい。そして、この次ですよ、問題は。
うん。問題ですね。
はい。問題の、野牛ですよ。
これはね、ぜひ、劇場で足を運んでみてほしいんですけど、この野牛ひろし。
うん。うん。
説明したくないんだけどね、見た方がわかるんだよね。
そうですね。
正直、このネタバレにならない龍馬感想の中で一番謎の野牛でしたからね。うん、でも見た後、あ、うん、野牛だったっていう。
そう。
いや、確かに野牛って感想が
ね。本当にね、いや、見事なまとめですよ、これは。
うん。
でもこの感想ツイート見ててよかった、野牛って知ってたからっていう。あそこでね、多分、この、見てなかったら誰、誰っていう。
そうね。
突っ込みするとこだから。
だって映画見たと一番最初に思ったのが、うん、このツイートの、野牛っていう文字でしたから。
そうそう
そう。あれだ、あれだぞ。
野牛だっていう、うん。
いや、これはね、このツイート見ててよかったなって思いましたよ。
本当にね、野牛チェックしといてよかった。うん、
おそらく見た人全員が、ああ、持っていかれたなって思うんじゃないですか、
ね。いや、これはね、ま、なんでって、もう、熟練者から言ったら、なんで野牛って話すよ、これ。初見の人は、野牛、ああ、はいはい、わかる。熟練者の人、お前ここで野牛どうしたっていう。もっと立会で、もっと歌う人、部長なりなんなりいっぱいいるはずなのに、ただの一部員の野牛がっていう。これはね、まあ、多分こう中の人の声優さんのくだりが影響してると思うんですけど、
うんうん、
津田英介さんつってね、もともと俳優やられてる方なんですけど、ミュージカルもちょいちょいやられてるんですよ。
ああ、なるほど。
やられてて、で、最後の問題のシーンですね、
うん、
ミュージカルテイスト満載だったじゃないですか。
はい、はい。
うんうんうん、
もう一人だけ声の通りがって、
そう、
お腹から声が一番出てるって感じ。
そうそうそう、すごくね、朗々と歌い上げてましたよね。
すごい伸びのある綺麗な声出して、これはね、中の人の役者ミュージカルやってます、慣れてますっていうところをね、生かしたんだと思うんですよね、結果的には。うん、
なるほど、
うん
うん、それが分かってみると、ああ、なるほど、野球ねっていうのに納得しちゃったんですけど、
うん
いや、まあでもびっくりですよ。
ねえ、いや、びっくりでしたし、ね、その後レーザービームでしたしね。
そうなんですよ。その後のね、プチフェスの下り、立会代表で歌うの誰と思ったら野牛ですからね。雪村真田って、こう、名だたる人たち、ね、桐原とか、名だたる人がいる中での野牛ひろしのレーザービームですよ。
う
もう面白く、もう笑いこらえるの好きでしたからね。
いや、もうね、これ、2週目は来た来たって感じになりましたね。
そうそうそう。ヤギヤギヤギヤギ言っちゃって。ああ、自由なんて言ってる場合じゃねえよ、この野郎って思ったら。よかったですね。
いや、本当にね、このネタバレにならない龍馬の感想はお見事ですね。
お見事ですね。
で、最大の問題ですよ。
うん。
とめきちさんがね、これがきっかけで、このツイート持ってきてくれたわけじゃないですか。
はい。
テネットより何回？
難解だったですよ。
難解ですね。だって何の説明もしねえもん、あの映画。
そうなんですよね。解説がないんですよね、うん、本当に。
うん、
いやでもこれ、2回見たら、なんとなくうっすらわかる感じはしてくるんですけど、
うん、
ただ、はっきりした答えがわかんないじゃないですか。
うん、そうですね、明確なことは何一つ言わないですからね。
まあ、完全なネタバレはできないので、ぼやかしますけど、まあ、要するに、とある重要キャラの過去と未来が書き換わったよっていうあたりが、まあ、あったりなかったりするのかなっていうのと、まあ、あとはね、うん、父親の越前南次郎の引退の理由が何だったのかっていうところが、おぼろげながら、こうじゃなかろうかっていう考察につながっていったりとか。
はいはいはい。
でも真面目に考察しようとすれば、それほどよく分かんなくなって
きて。そうなんですよ。そうそうそうそう。あとはね、あの、テニスボールの交差するくだりであるとか。
うん、
まあ、そっから、こう、端々まで詰めていくと、結局よくわかんないのが、あの、電話のくだりが何だったんだってなっちゃうんですよね。
うん、いや、だからそこら辺がやっぱ、テネット入り難解だなっていう。
そうそうそう。だって、最終的にあの、ね、助けた子猫ちゃん、うん、もう、うん、いつの間にかタイムスリップしているでしょ、何、なぜって感じで
し
ょ、
いるしっていう、
と、
う
ん、
まあ、あと、作のちゃんの髪型の問題とかもありますよね。
うんうんうん。
うん、
あれ、いつ戻ったのってことでしょ、あれ。
そうですね。うん、
うん。いや、てか、戻ってきて、あの、まず、あの、喜びを噛み締めるではなく、
うん、
お父さんとお母さん待たせてるから行かなきゃって、あの、
そう
タイムスリップしたばっかりの状態に戻るじゃないですか。
そうそうそ
う。うん、
俺、記憶はなくなっているのかって。
うん、そうなんだよね。
そう。
一応、覚えていない手なんですよね。
うん。うん、でも、うん、電光掲示板みたいなにね、映された、とある方の未来は変わってるっぽいですよね。
変わってます、
ね。そうですね。
うん。
うん、
いや、難解ですね、これ。
うん、あと、記憶がないというなら、あの、電話を受けた跡部さんと手塚部長はどういう反応したんだろう、あの後っていう。
いや、どうなんだろうね。それも、時間軸的に戻ってる、経過してないかもしれないから、現実の時間が。
そうなのかな。で、現代に電話つながっちゃったからな。
そう。
まあ、少なくとも、跡部様に関したら気にしてないんじゃないですか。
まあ、そうでしょうね。いたずら電話だと思ってますからね、うん、多分ね。
あん、だからどうしたとか言いそうですよね。
うん。
あ、それだったら手塚部長も、ああ、察しで高速理解なんだろうな。
逆に手塚部長は多分余計なこと多分詮索しないんで、うん、余計なこと多分言わないと思う。向こうから言ってこない限りはっていう。
うん。まあ、焦らずに行こうか、性格の柱になれっていうこの手を
使って。そうそうそう。そうそうそう。
はい。まあ、そんなこんなでですね、トムキスさんが持ってきてくださった、ネタバレにならない龍馬の感想から、我々、新生劇場版テニスの王子様、龍馬の虜になりましたっていう話だったんですけどね。
うん。
うん。まあ、なんやかんや言いながらね、いや、本当にね、面白かったですよ、これは。
面白かったっすね。
うん、面白かったっすね。本当に。
下手したら今年一覚えてる映画かもしれませんね。
そうそう。インパクトがね、すごいんですよ。
うん。
あの、いろいろね、今年映画ありましたし、見に行きましたけど、
うん。
なんでしょうね、この、覚悟を決めて見に行く映画ってなかなかないじゃないですか。まあ、例えばですよ、シン・エヴァンゲリオン、あ、楽しみに見に行きました。で、いろいろ考えるところもありました。わかることもあればわかんないこともあって、で、やっぱり人と話したくなるっていう映画だと思うんですけど。
うん。
この龍馬もね、ベクトル違うんですけど、見たらね、誰かと話さざるを得ないような感じがするんです。
ああ、そうですね。これは間違いない。誰かに思いを共有したくなりますよね。
そう。
で、
これって言葉じゃ伝わらないんですよね。
そう。
とりあえず見てくださいっていう。
もう見てあの世界を体感してもらわないと伝えようがないんですよ。
これね、この回をね、やってるっていうのが全ての答えなんですよ。このおじさん4人が劇場版テニスの王子様を見に行って、こうやって回にしてるっていうのが多分一番の答えなんですよ。
ねえ、何言ってるかわからないかもしれないけど、足にラケットをくくりつけてテニスをするんだぜっていう。
もう、ベヨナ2月だよね。 あれ CV 田中理恵じゃん。田中、あ、違う、違うなと思って。あ、あれってなっちゃったよね。
で、パクロミさんもちゃんと歌うよって。
そう。
あ、あ。
いや、みんなめっちゃ歌いますしね。
うんうん。
いや、なんやかんやで、
うん、
杉田さんが出ずっぱりなんですよ。
いや、てか、杉田に関しては、てか、あの、ウルフに関しては、あの、ヒッチハイクで、教会まで来た龍馬くんたちを事前に発見しておきながら、あの、歌歌いながら一夜明かすまで待ってるじゃないですか。あの、寝込みを襲うなりした方が、多分楽だったと思うんだけど、と。
ちゃんと待ってくれるっていう。
一晩猶予を与えてくれるっていうね。
で、部下を呼び出すでもなく、ちゃんと待ってるっていう。
そう。
一人でやるっていうところね。
一人でやった挙句大惨事でしたしね。
そう。車ぶっ壊されるしね。
ただの事故だよね、もうあれっていう。ね、
だいたいあの、ガキお前が運転しろってまずおかしいじゃないですか、言ってること。
おかしいおかしい。
あの、アメリカのガキじゃねえんだよと。
そう。そして、自分で運転した挙句ですよ。
うん。
完全にネタ振りしてるじゃないですか。ダチョウクラブですよね、あれ。
そうね。
ナイフ突きつけてるのに、動いたらただじゃもかねえぞって、そうやってくださいってもんじゃないですか。
そう。それはね、龍馬くん本人も、やってくれってことなのっていう言っちゃうぐらいですかね。それは振りに答えましたな、っていう。
でも、やったことがもうドン引きでしたからね。ただの事故起きちゃうから。
自分も死んじゃうかも死んじゃうんじゃんって、
ね、シートベルトできないとこだよねっていう難しくて
外してたしね、ガンガンシートベルト外してたしね、うん、あいつね。
いや、にしてもすごいところ潜ってましたよね、
うん、
どうしたらああなるんだろうみたいな。
いやあれは龍馬くんもあのお前はいいかもしれない、身構えられるからいいかもしれないけれども、うん、佐久野ちゃんはダメだろと、
うん、そうね、そうね、
エアバッグあるから大丈夫だろうぐらいな感じでやったかもしれないけど、危ないから。
いや、あの、過信しすぎだよ、ですよね、あの、エアバッグっていうものを。別に事故があっても死なない装置ではないんですよ、それは。
で、あんなことをされた挙句ですよ。最終的には、うん、悪徳、スポンサー的な人を懲らしめるために、うん、音響機器とかいじって、ノリノリでね、うん小型とか仕込んでくれるじゃないですか、
うん。あれもどこからあのマイクどこからってやつよね。
まあね、もう本当にそんなこんなでまとまり自体はないんですけれど、まあとにかくね、この新生劇場版テニスの王子様龍馬は一見の価値はありますし、
うん、
これ、好みたけし先生書き下ろし入場者プレゼントの数がえげつないんですよね。まあ、エンディングに出てくるカットが総勢40枚あるんですけど、それが週替わりでちょっとずつ配られていくっていうね。
うん。
うん、なかなかファン泣かせのリピーター企画にもなっておりますんでね。
うん。
ぜひ見に行く際は、まず公式サイトを一回見て、なんだこれはっていう覚悟を決めて行ってもらえると、同じ体験ができるんじゃないかと思うんでね。
うん。
ぜひ見ていただければと思います。
うん、はい。ぜひとも犬井くんの顔だけはチェックしておくべきです。
そうね。
いや本当にね、我々夜中に集まってなんやかんやで 2,3 時間ぐらいゲラゲラ笑ってましたからね。あげくそのままチケットを買って映画を見に行くっていうこのパワーの源になるぐらいの作品ではありますので。
そうですね、仕事帰りにそのまま映画館直行しましたからね。
うんうんうん、まあ、テニスの王子様、何それっていうレベルの方でも楽しめる作品だと思いますので、はい、ぜひ、龍馬新生劇場版テニスの王子様、よろしくお願いできればと思います。それでは今日ゲストに来ていただいたウラキングさん、感想なんぞいただいてよろしいでしょうか。
はい。これね、本来でしたら僕、しれっと、一人で人知れず龍馬を見に行って、自分の中継で簡単に感想をフラフラって言って終わるつもりだったんですけど、
うん、
まさかね、こんなに、こんなに面白いことになって、で、挙句みんな見に行って、
うん、
もう、それこそバンタンさんとかトメさんがね、
うん、
今日はこの映画見るぜって映画の半券チケット載せるじゃないですか。その時のいいねの付き方がちょっとまた、あ、いつもと違うぞってなってるじゃないですか。みんな多分見た時そう思ったと思うんですよ。あれ龍馬ってなって、ざわついたと思うんですけど、今回のこの回を聞いていただけるとね、あ、そういうことなんだと思って納得していただけると思うんで、 まだね、続々公開は続いてくると思うんで、これを聞いてね、気になった方はぜひね、見に行っていただけるといいし、この本編終了後の、この、プチフェスですね。プチフェスの名曲の数々、うんうんうん、ディサイド、グローリー、ちょっとラインナップ違うんで、これもまた聞いていただけると、よりテニスのおじさんが好きになってくれるか、まあ、ネタとして、いいネタもらえたなって思ってもらえるか、なると思うんで、ぜひ見に行ってください。見に行ってくれたらね、僕だと話しましょう。ね。全部僕らに返すんで、よろしくお願いしますということでね。今回はありがとうございました。以上でございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは続きまして、アスラーダさん、感想をお願いしていいですか？
いや今回ですね、全然、むしろ見る気全くなかったんですけど、冒頭に言ったですね、流れがあって、
うん、
見ざるを得なくなり、覚悟を決めて見に行ってですね、うん、大正解だったっていう。これほど当たりの映画あるかっていう感じですからね。
ですね。
いやー、本当にですね、あの日、あの時、あの会を開いてよかったと。心から思っております。これ、なんか意外と、話スムーズに入ってきたなとか、
うん、
捉えられてるシーンで、椅子を、テニスの勝負をしようって言った時に、
うん、
パッと電気つけるとテニスコートだったみたいな、普通、おいおいっていうくだり、
うん、
あれなんか、普通理解できたのが、多分ですね、僕は大好きな遊戯王と同じ流れだったからですよね。
なるほどね。電気をつけたらデュエルスペースだったと。
それそうそうそう。ほぼ、ラケット持ってたらバトルをしなきゃいけないって、もう、これ遊戯王とかヒプノスマイクと同じだって思ってですね。
こんな薄グレー倉庫の中にデュエルディスクある。なるほどねっていうことだね。
なるほどね。お前の持ってるそれデュエルディスクじゃねえかって。あ、そうだよねって。デュエルディスク持ってればそれはデュエルするよねみたいな。
うん。
いや、そんなですね。ただ、あれは30分の中に話を収めるためにやってることであって、うん、1時間30分あれ投げてやることではないなと。もう思うんですけど。
うん、
いや、ですね、それも含めてですね、非常に楽しめました、今回。うん、
ですね。
いや、今回この映画を教えてくれた、ともきさん、本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
では、アスララさん、番組の宣伝なんぞをお願いしていいですか？
ですね、私うすおたの本棚という番組をですね、アンカーで配信しております。サイバーホミラとかですね、仮面ライダーとか、自分の中で、興味のある題材を、好き勝手に、30分から遊戯王界では2時間ぐらい喋ってるんですけど、もし皆さんの興味のある題材がありましたら、嘘だの本棚聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。では、リスナーの皆さん、嘘だの本棚もよろしくお願いします。それでは今日は皆さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。は、
ん、と、
ん、
だ、
ば、
な、
し、
みな、油断せず聞こう。